はい、問い50ですね。介護保険における福祉用具について正しいものはどれか3つ選べということで問題出してますけども、まずこの福祉用具と来るとですね、福祉用具貸与なのか、特定福祉用具販売なのか、住宅改修なのか、貸すのか、買ってもらうのか、住宅改修するのかというところのこう入れ替え問題が多いかなというふうに思います。で、この特定福祉用具販売に関しては、まあ、排便とか排泄系ですね。あと、入浴の部分ですね。はい。まあ、こちらが、まあ、買っていただく分になるって感じですね。はい。で、この移動用リフトの吊り具部分っていうところも、まあ、結局、こう、入浴のお風呂に使ってしまう部分なので、ここも買い取っていただくというような形になりますね。はい。で、まあ、住宅改修に関しては、まあ、工事を伴うか伴わないかで判断すればいいかなというふうに思います。まあ、工事を伴う、まあ、手数料の取り付けであったりとか、まあ、工事を伴う段差の解消とか、まあ、床材変更も、工事伴いますよねというところですよね。で、扉の取り替えも工事を伴う扉の取り替えとかになります。で、洋式便器の取り替えも工事いりますよねというところで、まあ、住宅改修に関しては、まあ、わかりやすいかなと思います。はい。まあ、これが、まあ、基本的なところなので、これしっかり覚えておいてください。ということで、今回1番から順番に見ていきたいなというふうに思いますけれども、簡易浴槽は福祉用具貸与の対象であるとありますけれども、この簡易浴槽は入浴系なので、特定福祉用具販売に入るというところですね。なので、正しい文章に直すと、簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象であるというのが正解になりますので、1番×ということになります。で、次には、自動排泄処理装置のうち、交換可能な部品は特定福祉用具販売の対象であるとありますけれども、ここですね、自動排泄処理装置の交換部分っていうところは、特定福祉用具販売に入ります。はい。なので、これ2番丸ということになります。はい。で、自動排泄処理装置の本体っていうのが、まあ、こんな感じですよね。はい。で、交換可能な部分っていうのが、まあ、ここのチューブであったりとか、このタンクのセットであったりとか、まあ、ここの部分は特定福祉用具販売になると。で、こっちの、自動排泄処理装置っていうのは福祉用具貸与になるよというところで、まあ、これも買ったら結構な金額いってしまうんでね。はい。で、こちらはこう、尿がこのチューブを通って、こうタンクに溜まるというような仕組みになるので、これ人が使ったものをもう一回使うってちょっと具合悪いじゃないですか。なので、これ販売していると。買っていただくというような形になりますね。で、これを合体させると、まあ、こんな感じでこう、しっかりとね、こう自動で、尿を吸い取ってくれるというようなこう機械になりますっていう感じですね。はい。なので、これ2番丸ということになります。で、次3番、排泄予測支援機器は特定福祉用具販売の対象であるとありますけれども、これ6番ですね。はい。まあ、これ2022年の4月から特定福祉用具販売の対象となってます。まあ、これどんなものかっていうと、まあ、膀胱内の状態を感知して尿量を推測して、で、尿量の、機械を本人や介護者などに通知するものなんですね。だから、まあ、Bluetooth かなんかでこう繋いで、iPad にこう飛ばして、で、膀胱内に大体6割とか7割くらいこう尿が溜まってきたらトイレ誘導行きましょうね、みたいな感じで声かけができる、みたいなものがこう、排泄予測支援機器というものになりますね。はい。これはまあ、特定福祉用具販売の対象なので、3番丸ということになります。で、次4番ですね。T 字杖は、歩行補助杖として福祉用具貸与の対象であるとありますけれども、歩行補助杖はここになりますけれども、ホームセンターなどに売ってるこう T 字杖っていうのは、対象外になります。はい。で、救護対象となる、この、歩行補助杖っていうのは、松葉杖、ロフストランドクラッチ、で、タテン杖、カナディアンクラッチ、で、プラットフォームクラッチのこの5つになりますね。はい。ということで、T 字杖は対象外なので、4番×ということになります。で、最後5番ですね。姿勢保持機能がついた車椅子は福祉用具貸与の対象であるとありますけれども、これ給付対象になりますので、丸ということになりますね。はい。ということで、問い50の正解は235ということになりますね。で、まあ、今年から変わったところで言うと、一部の福祉用具にかかる貸与と販売の選択制の導入というところでですね、こう種目のところを見てみると、この4点、まずこの固定用スロープですね、持ち運び用のこうスロープではなくて、この固定用のスロープだったりとか、あとまあ歩行器ですね、下にこう、タイヤついてる歩行者っていうのは除きます。あとは単点杖ですね。この松葉杖を除く。で、あとまあ多点杖ですね。はい。まあ、こういったところがこう選択制ですね、になってるっていうところですね。まあ、ここはまあ出るかもしれないのでね、押さえておくべきところかなというふうに思います。これ、だからなんで選択制にするかっていうと、まあ、ぶっちゃけ買った方が安くなる可能性ってあるので、まあ、それをしっかりね、こう利用者さんに伝えると。まあ、借りっぱなしの方が高くなる場合もあるので、 まあ、それやったらなんかこう本末転倒になるじゃないですか。まあ、そういったところから買っていただく方が安いとか、どっちにしますかみたいなのをこう利用者の意見と、あとまあ、リハビリの先生とか、医師と相談しながら選択していくというような、方式を取るという感じですね。はい。まあ、これまた業務の負担がね、増えるので、どうなんかなっていうのも言われてますけれども、まあ、こう、2024年からこういうふうに変わってるというところですね。これは押さえておくべきところかなというふうに思います。それとまた、あと、復職、単体でですね、また動画も撮ってますので、まあ、そちらの方もね、見ていただくとより理解が深まるかなと思いますので、まあ、回答のところに、リンク貼ってます。で、この動画のコメント欄のところにもリンク貼っておきますので、そちらから見て、しっかりね、ここは1点取れるようにしておくべきところかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。